熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということでね、9月もシルバーウィークもありまして、なかなかこれでねまた3連休ありますけど、暑いですよね。もう本当に全然8月とか変わらないじゃないですか。もうなんかね、暑さ寒さも彼岸までなんて言いますけど、本当に秋が来るのかしらっていう感じの陽気ですけど、まあ気持ちちょっとねまだね、そうは言ってもっていうところもあるんですけど、やっぱり、9月になってね、学校も始まって、まあちょうど3週目ね、まあまたお休み入っちゃうんでね、まあ私が小さい頃はこんなにお休みなかったんでね、特に月曜日が祝日っていうのにまだ慣れなくて、うん、あの塾なんで、あの祝日っていう時、まあ、大体あのやってるんですね。で、まあ、大体テストとかあったりとかですね、あのお休みという時は、まあ、要は学校がないので、まあ塾やなんかって結構あの休みの時にやるじゃないですか、当然。だからあの祝日が休みっていう感覚があまりないもんですから、月曜日が祝日っていう感覚もね、なんかちょっとねあんまり馴染んでないんです、未だに。はい。で、僕らが子供の時はあの祝日は日が決まってて、その日がお休みで、まあなかなか月曜日ぴったりお休みってことはあまりなかったんでね、なんとなくあのまあその辺もあると思うんですけどね。まあでも世間はね3連休、さっきあのたまたまちょっとあの東京の方と話してたら、もう席新幹線満席って予約取れないどうしようなんて言ってさっき話してたんで、なかなかね皆さんそれは動きますし、まあこの秋、まあいいシーズンですからね、あのちょうどいろいろ皆さんもね動かれる時じゃないかなって思いながら、ちょうど私もね昨日なんとそんなこと言いながらも昨日は山梨にいまして、河口湖にいたんですけど、まあ昨日は平日だったんで、リゾートしに行ったわけじゃないですけど、なかなか空いてましたね昨日は。で案外観光地なんですけど、移動もスムーズで、まあ、平日はねやっぱりそこまででもないと思うんですけど、観光地行ってもなんとなくでも新幹線の雰囲気とか、なんとなく動いてるのを見ると、まあちょっと3連休混みそうだなみたいな空気感は感じながらね、戻って静岡、結構ね仕事だったんですけど、静岡山梨行って、静岡戻って東京行って戻ってきたみたいな感じで、結構ハードな動きをしてたんで、東京行きはむちゃくちゃ混んでましたね。はい。なのでまあ3連休も混むんじゃないかなということで、今日はですね3連休最後月曜日に、中澤塾でやるイベント、皆さんにもお伝えしてると思うんですけど、まあそのイベントの話もちょっとね後半触れながら、今日番組をお届けしていただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、3連休の過ごし方でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生。
時刻は6時12分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。
はい、ですね、ちょうど3連休で皆さんいかがお過ごしなのかというところではあるんですけど、
まあ私たちもね、ただ学校は普通にねやってますから、なんかシルバーウィークって言っても、なかなかお休みっていうのはね、塾とか英語スクールは、取りにくい中ではあるんですけど、まあちょうど皆さんがお休みってことで、実は、3連休ちょうど23日かな、にイベントをやることになってまして、なんとですね、タイトルはかなり仰々しくないか大きいんですけど、豊橋教育講演会って名前でやるんで、なかなかね塾でやるにしては大きいタイトルなんですけど、ちょうど、 ちょうどっていうかお休みの時に皆さんにちょうど来ていただきたいなと思って中沢塾本部校の方でね、やろうと思っておりまして、後でちょっとね詳細をお伝えしながら、実は何をするかというと、前豊橋市議会、議長の近藤久義さんね、そして中沢塾中沢先生こと中沢が、対談する。おお、ね、ラジオで言うとなんかすごいでしょ対談するってことで皆さんに来ていただいて、あの朝10時からやるんですね。うん、で、まあ、あのタイトルはね、実は超ワクワクする未来へってことで、豊橋の教育について熱く語り合おうということで、実際イベントをするんですね。で、23日イベントなんで、まあ、ちょっとね、時間もまあ、あのそうは言ってもまあ10時から11時ぐらいで、まあ、中身濃くやろうと思ってるんですけれども、せっかくなんで今日はね、あのこの後実は、ゲストとして、私の対談相手の近藤久義さんをですね呼んでおりまして、皆さんと一緒にあの前振りを、聞いていただこうと。もし当日来れない方もここで聞いちゃったらと思うけど、でも当日はもっと熱く語るんですけど、スタジオお越しいただいて、この後あのゲストのコーナーで、2人で少し前振りしたいなと思ってお呼びしておりますので、はい、なかなかあのね、ゲストの方ただ来ること多いんですけど、講演会の前振りして、そして、もう盛り上げてやるっていうのはなかなかね、あの中沢ならではなんで、今日はですねちょっとゲストコーナー早めに行っちゃって、いろいろ話を聞いていきたいななんて思っております。はい、ですので今日はですねこの後ゲストコーナーでお呼びし、近藤久義さんをお呼びしますが、その前に一曲をお届けしたいと思います。お届けするのはサザンオールスターズ歌詞の木の下で。 ザンオールスターズでカシノキの下でお届けしました。時刻は6時18分です。こっからの時間はゲストのコーナーです。今週のゲストは、今週のゲストはですね、なんと23日月曜日、朝10時から中澤塾英語スクラブ本部校で、私とですね、対談形式の講演会を行う、まあ超ワクワクする未来へということで、私の教室で熱く語り合うという企画がありまして、それのお相手ですね、前豊橋市議会議長であります近藤久志さんにお越しいただきまして、こんにちは。
こんにちは。
どうも、ようこそお越しいただきまして、
はい、ありがとうございます。大変楽しみにしております。
なんか心配があって、あの、こんだけ番宣してるけど、ラジオで喋りすぎちゃうんじゃないかっていうね。
そうですね。あ、楽しみすぎて、二人が盛り上がりすぎて。
あ、ねえ。
まあ、熱血中澤先生ですから。
ほどいい感じでちょっとね、はい、あの、皆さんにお伝えしていきたいと思いますが、では、あの、せっかくなんで、はい、近藤久志さんの、まあ、自己紹介、みたいなね。
はい。
初めて聞く方は、さすがにいないと思いますけど、
はい。
まあ、ちょっと、あの、簡単に自己紹介なんかどうでしょうか。
はい。
お願いします。
ありがとうございます。近藤久義と申します。もうじき10月1日で45歳になりますが、前豊橋市議会議長として、豊橋の市議会では歴代の最年少の議長として1年間議長を務めさせていただきました。まあ、今の愛知県知事の秘書も6年半やっておりましたので、もう市議会議員も13年2ヶ月やりましたので、政治の世界は20年、45歳にしてまさかのベテランぐらいの経験があるというミステリーツアーのような男でございますので。
いやー、すごい。20年ですか。
そうですね、もう20年。
長いですね。
はい。
大村知事さんのところで、はい。いろいろ勉強
されて。そうですね、大村知事が、知事になる前の衆議院時代の秘書を6年半やっておりましたので。
そうなんですね。
国会議員として活躍してる大村先生を支えていくという。
なるほど、
はい、もう中澤先生に負けないぐらいのIT 好きプロデューサーと言われてましたので、もうゴリゴリゴリゴリ熱血で引っ張っていくっていうタイプでしたね。
そうなんです
ね、はい、もうぜひ大村とも対談してもらってほしいですね。
いやもう私はそこまであれですけど、大村知事は結構じゃあガンガン行くってことはその分ついていくの大変だったんじゃないですか。
いやそうですよ、もう下支えが。
ああ、そうなんですね。
はい。まあでも、勉強になりましたのでね。な
ん
か、昨今いろんなね、パワハラだ、いろんな話ありますけども、うんうんうん、まあ、信頼関係がやっぱ一番大事ですよね。
ああ、なるほど、ね。
相手を思って、近藤のことを思って言ってくれてると、ずっと思ってやってましたんで、はい。それが今に生きてますので。
今に生きてると。
はい。
なるほど。で、近藤さんは、その後、その後に市議会。
そうです。
あ、なるほど。それを13年。
はい、13年2ヶ月。ただ、1回実は落ちてますんで。
あ、そうなん
ですか。一番最初60票足らずに落選という。
あ、一番最初？
はい、経験をしてまして。
なんか、自叙伝書くときにちょっといいですね。
そうですね。
いいですね。で、そっからの、やっぱり、議長ですから。
そうですね。
そのストーリーいいですね。
はい。
あ、なるほど。で、13年、まあ、市議会で、活躍されてから、議長、最年少。
そうです。
その前は何歳だったんですか？
ですね、豊橋市歴代で言うとちょっとわかんないんですけども
、だいぶ、
僕が3でなったんですね。うん、45歳で多分、岡本靖さんが、その前のですね、歴代最年少は岡本靖さんだと思いますね。はい。
なんか議長さんってね、なんかなんとなくイメージは、どうしても国会とかのイメージだと、かなりやり尽くした感じで、もう分かりきった方がなってるって感じでね。はいはい、議長さんってやっぱイメージでその年配感があるんですけど、はいはい、実際は どうなんですか、仕事内容とか、
はい、
議長としてのその役職っていうのは。
そうですね、
近藤さん的にはどんな感じですか。
やっぱりどこの世界にも大御所という人がいますので、うんうん、まあ、先輩たちに、まあ、いろんなご意見を聞きながら、うん、まあ、公平性をですね、守りながらやっていくっていうのはやりがいはありますけども、まあ、やはり何かが出てくる前にですね、丁寧に説明をするっていうことは、うん、当然求められるんですけどね。
あ、
まあ、僕がですね、
はい、
愛知県議長会に行った時にですね、
はいはい、
僕より年下の人は多分2人ぐらいしかいなかった
ですね。あ、そうなんです。
はい。まあ、それ以外は基本的には年配の方みたいな。 僕より上の
上の方が多いですね。そりゃそうですよね。
はい。
まあでも43ってまあ若いっちゃ若いですもんね。
若いっちゃ若いです。
若いっちゃ若いですよね。はい、若いっちゃ若いっていうともとあれなんですけど、やっぱりいろいろやっぱり経験もあるからそういう立場でやっぱり何も知らなくていきなりそういうとこ行っちゃうと、
そうですね。なので
大変じゃないですか。
よく、うん、豊橋市議会の都市伝説的に語り継がれてきたのが、はいはいはい、3回生じゃあ議長はダメだと。
うんうんうん、
4期絶対経験した人間しかやっちゃダメだっていう、こう、都市伝説的な、こう、語り継がれてきたものがあってですね。理由聞いたんですよ。
はいはい。
先輩たちに。
なんで？
これはやっぱし、東三河全体の、やはりリーダーシップを取っている議長だから、経験がやっぱし最低でも3期は、市議会議員としての経験、下積みをした人間じゃないと、
はいはいはい、
世間の、東三河全体の人たちに対してリーダーシップが発揮できないと。
なるほど。人脈とかいろんなこと含めて、まあ、
ね。
なるほどね。
はい、そこ年齢で言われなかったら近藤はラッキーだったっていうところかもしれないですね。
なるほどね、はい。ということは、近藤さんは基本的にはいろんなところで、まあそういうちょっとこう、お付き合いとか、広がり感とか、
そうですね。
まあいろいろあった上で、
はい、
まあいろいろあった上でさらに年数もあって議長にっていうことだ、
ね、そうですそうです、
ね、なるほど。なんかでも簡単に言うけど4期とかね十何年ですもんね、はい、そんなに簡単な話でも、はい、だって当選しなきゃいけないでしょ。
そうです。選挙は5回やってますからね。
ああ。
1回負けてますんで。
ああ、1回ね、もう武勇伝になってますけど。いやいや、ね、僕らは中沢塾で塾長なんていうのは、言えば慣れちゃうんで、
はい、
当選とかないんでいいんですけど、はい、ちょっと危ないとこもあるかもしれませんけど。でもやっぱり、そういうの選ばれてっていうとこで、
そうですね。
もともとは、でも、校区的には、今一番校区のメインとどちらになるんですか？
僕はね、岩田の生まれなので。
あ、もともと昔から岩田？
はい、はい、岩田です。
あ、そうなんです。
まあ、多分豊橋で一番のグローバルシティって呼ばれてると思います
けど
ね。
確かにそうですね。
はい、はい、もう中澤先生に言わせたらもう一番科学がグローバルシティって分かってもらえると思うんですけど、
はい、
運動会があるとですね、
はい、
日本語の解説があって、
はいはいはい、
そしてポルトガル語の解説があって、
はいはいはい、
タガログ語の解説があってから競技が始まりますから。
すごいですよね。
はい、まあ、これあれですね。英語はないというね。
英語はないっていうね。英語はちょっとあってもいいかな。
はい、もうそしたら日本語と英語だけで言ってくれと思うんですけどね。
ああ、まあね、はい。なるほど。でもそういう地域性なんですね。
そうなんです。
なるほど。はい、逆にまあいろんな方がいろんなところでやると、まあ経験もね、上がりますよね。
そうです
ね。
多様性という部分で言うと、子供たちの経験は豊かに育っている場所なんだろうなと。先生たちのご苦労はね、あると思います
けど。なるほどね。はい、やっぱりいろんな国の方が、まあうちもね、うん、英語スクールやってますから、当然外国の方と一緒にやってるんで、
はい、
まあやっぱり多様性って言ったら、でも、豊橋市は非常にこう、今の段階で、結構外国の方が来て、なんか嫌だっていうことはあまりない。
そうですね。
イメージなんで、うん、過ごしやすいんですかね、豊橋どうですか？
そうですね、やはりもともと日系のブラジル人の方が多かったので、うん、外国語の、こう、外国のですね、お子さんに対する教育っていうのは、
うん、
とても手が行き届いてたと思いますね。うんうんうん、まあ、それに対して、地域の人たちも理解があったので。
ああ、理解がね、やっぱり、はい、なかなか理解がないとね。
そうですよね。
進まないです
からね。はい。もうね、中澤塾様、アニーさんとかね、
はいはいはい、
いますんで、こういう、こう、外国語に対する
教育、はいはいはい、
そういうのが広がりがあるってことが、やっぱり地域にも根ざしているところだと思います
。まあ、やっぱり豊橋というこの土地柄とか、
はい、
まあ、地域性っていうのも、やっぱり港もありますし、うん、まあ、交通の要所でもありますから、まあ、そういうとこも、やっぱり行き来がね、盛んだから、はい、やっぱり余計そういうこともあるんでしょうかね。
そうですね。
やっぱりでもそういうのは、やっぱり、まあ、いろいろこう、みんな関係性とかね、
はいはい、
難しいですよね、いろいろこう。
難しいですよ。
ね。
やっぱり学校の中っていうとこと外っていうとこで、
うんうん、
やっぱ狭間あると思うので、
うん、
やっぱりその学校で学ぶ教育と外で学ぶ教育とで、
うん
うん、それは違います。さらに家庭で受ける教育とって、この3つがあると思ってるので、
うんうん、
その3つのバランスってとっても大事だと思ってて、
うん、
まあ、そういう時は本当中澤先生が一番詳しく力を入れて
はい、はい、
校がやってるね、
はいはい、
ビルンデスクールとかにもいろいろ関わっていただいておったりとか、あ、はいはい、まあ、いろんなね、地域によっては、教育委員会ともお仕事をしていただいてたりするので、よく見えてると思うんですよ。 あ、そうですね、僕なんかよりよっぽど見えてるんじゃないか
な僕はまあどっちかというと教育だけなんでね、はい、まあ、近藤さんとか、うん、やっぱりいろいろ経験されてると違う視点もいっぱいね、いろんなやっぱり、はいはいはい、僕らはやっぱり教えるとか学ぶっていうところが一番ポイントなんですけど、うん、まあ、豊橋市っていうところで見るとやっぱりいろんなね、ちっちゃい方からお年寄りの方までいるわけなんで、うん、なかなかそのバランスどうやって取っていくんですか、やっぱりその考え方としては。
いや、やっぱしあれですよ、本当にですね、こうベクトル合わせていかないとやっぱいけないと思うんですよ、ね、
それぞれにね。
ただ先生たちもやることいっぱいになっちゃってですね、うん、まあ、生徒に向き合う時間というよりはなんかこう事務仕事が増えていっちゃう。
あ、はいはいはい、
本当に僕の考えとしては単元を本当にこなせれてるかってことが一番教育では大事だと思ってるんですけど、ああこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、まあ、宿題ばっか出しちゃってね、宿題のチェックお互いが大変になっちゃってるみたいな、これはあんまし良くないのかなっていうのは思うので、本当にあり方っていうのは、まあね、教育長とかも含めてね、豊橋市としてどうやっていくかってことは、まあ、市民の方たちの意見も含めて考えていく今タイミングだと思いますけどね。
だからそういうこう、例えばまあね、月曜またその話すると思うんですけど、うん、教育とかで、はい、どうしていくのがこう結構ね、充足していくというか、どうですか、近藤さん的には。
今いろんな、こう、制度が変わってですね、うん、まあ、教育庁に与えられてる権限がとてつもなく大きいんですよ。
多いんですよね。はい、はい、はい。
なので、まあ、市長という立場と、うん、市長はあくまで学校の建物とかを管理していく。うん、で、総合的な、うん、教育の指針としてどうしていくか、ただ、うん、学校の中の集団生活の中の教育っていうのは、うん、かなり教育庁の考え方が反映されていく形になりますので、そうなんですね、で、まあ、教育庁っていうのはあくまで選挙では選ばれてないので、うんうんうん、そこに民意が反映されるかというと、うん、いろんな形でもっと議論がいるんだろうなと思うので、うん、まあ、今の山西教育長もね、うん、とても優秀な方ですし、人の声にも耳を傾けられる方なんですけども、より広くご意見を組んでいく時代にはなったのかなとは思うので、うん、
やっぱり意見を聞く側もそれなりのリテラシーというか、うん、
はい、
やっぱり知識とか情報とか経験もないと、うん、まあ、さっき十何年とおっしゃってたけど、
はい、
結局意見言われてもそれは消化できないとね、
はい、
それも大変じゃないですか、はい、そのあたりやっぱり経験があったりとか、やっぱりそれは大事なところだと思うんです
よね。ありますよ、本当に、うん、聞く力ってね、なんか今某総理大臣がもともとね、
はいはい、
聞く力っていう、まあ、丸田ノートっていうのがありましたけどね、すごくその時にみんな期待したと思うんですけど、
はいはい、
まあ、聞いて形にするっていうのが政治家の一番の仕事だと思いますので、
いいですね、聞いて形にするんですね、
はい、あとまあちょっと本当に生きづらさを、うん、本当に生きやすいというか便利、ほんのちょっと便利な生活環境を作ってあげるってことだと思うので、
うんうんうん、
まあ、その中に子どもたちが生きていく過程の中では教育っていうのはとても一日の時間の中では長いエリアを持っているわけですよね、
うんうんうん、
朝起きてご飯食べて学校行って、うん、帰ってき、まあ、学童とかいろいろある、ね、一クラブかかる、うんうんうん、習い事もあって帰ってきてご飯食べて寝るっていうと一番長い時間は家の時間か、うん、学校にいる時間っていうところで、
ね、はいはい、
とてつもなく子供たちの感受性ってそこで育つと思うんです。
そうですね、
はい
はいはい、
なので本当にどういう子供たちを豊橋として育てたいのかっていうのは、
うん、
本当に外のまあ、教員の人の意見も大事ですし、うんうんうん、民間で教育をやってる人の意見も大事ですし、うん、親御さんの意見も大事ですし、
うん、
まあ、それが日本だけじゃなくて、ましてや世界と渡り合っていくためには、どういうふうにしていくんだってことを、トータルで見てベクトルを合わせないと、
まあそうですね、
これもう全然ダメになっちゃいますからね。
そうですね。
はい、でその中でも競争性があるので、
うん、
ちょっとついていけない子や、
うん、
もうついてけ、もう全然できちゃって、うん、ぼっとしてる子もいるじゃないですか。うん、そこってすごく難しいフィールドなんだろうなと思うので。
難しいですよね、はい、僕もいろんな自治体さんとかいろんな教育委員会さんとかちょっと多少絡ましてもらってますけど、うん、全くと言わないけどだいぶ違いますんで、そうですね、考え方とかカラー個性とか進め方とか、特に僕らなんか一番痛感するのは ICT に関する取り組みとかは全然違いますので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、はい、だから差があるというよりは、まあ、考え方の違いもあるとは思うんですけどね、はい、何がいいかっていうのは非常に難しいですが、す、はい、まあ、子供たちのために何がいいかっていうところが一番大事だなと思うんですけど ね、
まあ、一番はですね、まあ、この番組にも、教えて熱血中澤先生ですけど、うん、やっぱ熱血感がある先生がですね、
うん、
いてほしいですね。
まあ確かにね、
はい、で今一歩間違えるとパワハラとかですねハラスメントにもなりますので。
いや僕らの頃ね、武田鉄矢とか水谷豊とかやってましたトシちゃんもやってましたけど、みんな熱かったんで、
はい、まあ山下真司でも、
ね、やりましたけど、みんなやっぱりそれに影響を受けて、僕もちょっと影響を受けてないとは言い難いんですけど、やっぱりどうしても熱いって大事なフォワードになっちゃうんで。
そうですよね。
近藤さんはどうですか、熱いタイプ？
いや僕はどっちかというと情熱パッションヘゲなんで熱いですね、本当に。
だからもう近藤久志ってはもう熱いみたいな。
熱い。
熱いって感じですか、
はい、近藤イコール熱い、中澤イコール熱血みたいな感じですね。
なるほど、ありがとうございます、
は
い、
熱々コンビ
です。でも喋ってるとやっぱりそんな感じですもんね、はい、熱さは伝わってきますし、でもまあまあ教育もそうですし、まあ政治もそうでしょうけど、やっぱ熱さパッションというのは大事ですよね。
そうですね、
うん、
やっぱり集団教育の中でも、
うん、
子供たちはやっぱ一人一人の人生を歩んでますので、
うんうんうんう
ん、なんでこう、一人一人とちゃんと向き合えるだけの先生たちの時間っていうのは、うん、作ってあげる必要があると思うんですね。負担を減らしてあげるというか。
はいはい。
まあ今本当にいろんなこう悩みが昔と比べて増えてると思うんです、
うんうんうん、
まあ、そのために、例えば寄り添える環境とか、事務的なものは事務員さんを配置してあげるだとか、まあよく議論になりますけど、給食費のお金の集金とか、そんなものはデジタル使えって僕は思ってますけど、そういうことも含めて、事務作業的なね、ことよりも子供と向き合う時間っていうところですね。まあ子供と向き合ってるのか、親から怒られて親と向き合ってる方が仲いいかって、いろいろ最近大変な時代みたいで、まあそういうことも含めてですね、まあちゃんと精査してあげることは大事なんだろうな。あと民間の力はやっぱ、
まあまあまあ、そうですね。はいはいはい。だいぶちょっと学校さんとやっぱり僕らも違いっていうのは、
はい、
僕らも好きにできちゃうってところはちょっとあるので、
はいはい、
まあ、僕の判断でもあるし、まあ、会社の判断、うん、まあ、塾の判断でもいいと思ったらすぐ取り入れれちゃうってところはだいぶ学校さんよりも早いかもしれないですね、
はい、
まあ、それが最終的にみんなに浸透するかどうかっていうところよりも、まあ、取り組みとしてはやっぱり幅が広くなるので、
はいはい、
もうその中で一番結果が出るものをチョイスできるっていうのはね、
うん、
まあ、民間の良さでもあるかもしれないんで、もうなんか話してると月曜日やばいね。
やばいですね。
時間足りなくな
った。さらにもっと本気のちょっと突っ込んだところまで行きたいと思ってますね。ここ今確信をまだついてないですからね。
そうですよね、はい、こんな2人がちょっとまだ締めないですけどね、締め気味で行くと23日あさって月曜日の10時からね、11時は中澤塾英語スクール本部校西目記章ですって話ね。そこで、超ワクワクする未来へっていう今の話と続き、ちょっと物足りないぐらい中途半端なところで今切ったでしょ。これはですね、来てもらうためですから。
そうですね。
近藤久志さんと、中澤治、中澤が、ただやしますけれども。ちなみに、近藤さんって、僕ずっと、気になってたんですけど、
はい、
久志ひらがなで書いてるじゃないですか。はい、なんか理由あるんですか？
いや、喜ぶに、緩和辞典の点で、これ大体吉則って呼ばれるんですね。
ああ、喜ぶに点
で。呼べないんです
よ。呼べない。
はい。なんかもう吉則か起点かって呼ぶんですよね。
あ、来た。それで起点ね、はい。なるほど。
で、大体だから久吉ってもひらがなで書いてるんですよ。
ズバリ読まれたことあんまりないんですか？
ズバリ読まれたことはないですね。小学校の表彰の時に付箋っていうか振り仮名が振ってあるのに間違えられるという。
じゃあ近藤起点とか
吉則が
一番。吉則。
ね。
久吉したのに。
はいはい。
全然よしが順番逆です。
はい、ないですね。
それは、親御さんは意図されてたんですか？
もう絶対に市役所で読まれないっていうので出しに行ったら、窓口の方が2回目に当てたので、
はい。
ちょっと名前変えてくるって持ち帰ろうと思ったら止められたと。いや、そういうもんじゃないですよ、という、こういう、父親に育てられたということですね。
そして、で、結局、久吉で、
そうです、そうです。
なるほど。それで、近藤久吉。
あ、そうなんですよ、
で。で、ずっと、出てる時は、近藤が漢字、久吉が名前。
そうです、そうです。
ああ、それで、近藤久吉、はい。あ、なるほど。
実は、二十歳になると、
はい。ま
あ、こう、本当に読めない名前っていうのは、うん、裁判所行くと、こう、読み方変えたりとか、
ああ、
できるんですよ。
ああ、はい。
一応、真剣になりましたね。
はいはい、そうなん
悩んですよ。まあ、今ね、政治やってきましたんで、政治で一番弱いと。一番いいのは太郎ですから。
ああ。
誰でも覚えますからね。
そうだね。
だから、麻生太郎とか、
はいはいはい、
太郎とかですね。政治家の息子の名前は太郎だって多いんですけど、
はい、
でも、書いた方がいいだろうと思って言ったら、なかなかそういうことやらない方がいいよって親にせっかくもらった名前だからって言われて、
まあまあね、
そうだなと思
い
ながら、
まあ
ね、お父さんでも一回持ち帰ろうとしたなとか、いろんなこと考えながらも、やっぱ今の名前をね、
あ
ちゃんと、頑張って。
まあでもね、うん、今、下が、ひらがなで書いていただいてますから、 はい、私も結構あの理科の理で治むなんですけどね、はい、まあ、だいぶみんな芸能人とかね真似してくる、真似してないけど、あ
の向井治
とか、ね、向井治とかで、ね、あの人が真似したとか言ってましたけど、あのでも結構あの舞さんとかね、はいはい、美さんとかね、舞さんって何だろうと埋めるって言って間違えられたりとか、結構病院で呼ばれて舞さんって誰だろうと思ったら僕のことだったりして、はいはい、それ使わないかなと思うんだけど結構僕も同じような目によくあってサトシとかよくあの本当に全然違う名前が多くて、
そうですよ、ね、
最近ちょっと見かけるようになったんですけど、だからまあよく気持ちは、
そうですよね、間違って呼ばれても大体否定しないですもんね、
そうそうそう、
そのまま聞いて預かって帰った方が早いんで、
そうそうそう、はい、わかりました。じゃあ近藤久義ということで漢字とひらがなでセットで僕もなんか覚えちゃってるんで、
はい、
はい、その近藤久義さんと、中澤治中澤先生が豊橋教育講演会ということで月曜日に参加はあのどなたでも参加できます。で場所はですね、中澤塾英語スクラジ本部校で西みゆき町になりますので。中澤塾英語スクラ本部校で調べていただくと、この続きを聞きたい方は参加誰でもできるということで、9月23日月曜日10時から11時を予定しております。あどなたでも参加できるということで、あの塾関係ない方ね、本当にあの、まあ、なんだったら近藤さん見てみたい、中澤先生見てみたい、全然それでも大丈夫なんで見てみたいかな。
俺の方が情熱があるっていう人が来るかもしれない。
そう、熱い方大歓迎なんで、はいはい、
熱血っ
ていう、はい、あの一言言いたい方もぜひね、はい、来ていただいて、あのお母様方とかね、せっかくこう、そういう話聞く機会なんで、はい、豊橋の教育なんかについて聞いていただくのいいかなと思いますので、ぜひ、来ていただければと思います。今日はですね、近藤久義さんはひらがなの近藤久義さんと、中澤も、案外中澤も実はひらがなで書いてるんでね。
そうですね。
はい。はい、お届けさせていただきました。じゃあ月曜日また皆さんお会いしましょう。近藤さんありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間となりました。ちょっとあの慌ただしかったんで、あの近藤さんにも引き続きね、ちょっとお越しいただいてますけど、近藤さんでもなんかあの趣味とかあのそういう自分でこうなんか好きなことがあるんですか？
僕はですね、ずっと小学校からバスケットやってたんで、
あ、
もうバスケットを見るのが大好きなんですよ。
じゃあもう三円が強いとか言うとも
う興奮しちゃいますね。
普通にバスケ好きなんですね、
はい、あ、そうです。普通に子供の頃からこの地域あのバスケット人口とバレーボール人口がもうすごく多い
んですよ、ね、多いですよね。
あ、なのでまあ子供の頃にとてもその携わった期間が多いっていうだけですね。
なるほど。
はい、
メジャーになってね、本当に。じゃあ嬉しい。
たまたま今プロになっただけで、
実は
たまたまですよね。本当に。
たまたまなんですね。
はい。
全然知らなかった。はい。あのバスケット部の方がいいですよね。僕のスケート部よりも全然いいと思います。
いやいや、スケート部の方がすごいと思います
よ。スケートできるけど、ちょっとやっぱりメジャー度はバスケの方が上。はい、あ、そういうことなんですか。
はい。
そうなんです。
はい。
じゃあ結構今はやることはあんまりないです。
もうないですね。やったらアキレス腱が切れるぐらいのレベルで。
さすがにね。さすがにね。はい、じゃあ普段はどうなんですか。普段はじゃあバスケはもうあのずっとやられてて。
そうです、もう見ることで、まあ、他の趣味っていうともう本当に今は韓国ドラマを見るぐらいですかね。
あ、韓国語はどうなんですか。
全くわかりません。
結構あのドラマとかね、情報チェックされてるって聞いて、はい、
そうです。
結構なんかあの早送りで端から端まで目を通して
るなん
て、ちょっと噂で聞きましたけど、
おしゃれのトレンドとかをあそこから読み取ったり。
あ、僕も全く同じことしてるんで、
はい、
もう全ての情報をいろんな媒体をもう全部見るみたいな、
はい、
だからちょっと似てるなと思って聞いたことあるんですけど、
そうです、
ね、やっぱり情報ゲット大事ですよね。
そうです、まあ、やっぱ情報がなければあのいろんなこと皆さんと話してもですね、盛り上がれないんで、
ね、何でも聞いた時に答えたりとかね、うん、盛り上がったりできるといいですよね。
はい、
ね、なんか変な共通点があってですね、そんな話で盛り上がったんですけど、何倍速で見るかっていう。
そうですね。まあ、僕は今 1.75 で TVer は見てます、ね。
でも 1.75 結構ハードですよ。慣れますけど、
はい、
たまに僕もあの聞いてて聞き取れるかなと思って自分で喋ってみたりしようと思うんだけど、なかなか 1.75 ってきついですよね。
きついです、きついです。
1.25 ぐらいだったらなんとかね。はい、僕も早口の方なんで、なんか自分で聞くのもその方が楽なんですけど、
はい、
なんかね、まあ、そんな話も情報たくさん持ってる近藤さんがまたね、僕と月曜日どんな話になるか、今日ちょっとねラジオでまだちょっと言い切れないところとか、はい、あの23日月曜日あの近藤久義 VS 中澤先生でやりたいと思います。
激論
朝まではいかないけど
朝からです。
朝から昼まで、はい、頑張って、はい、あのまあでも教育のねことをせっかく塾なん
で、
教育のこと中心に話したいと思いますので、はい、ぜひあの皆さんね、ちょっと軽い気持ちでちょっとだけでもいいですしね、なんか雰囲気どんな2人そんなこのラジオで言ってるけどまだねなんかイメージ湧かない人もいるかもしれないんで、はい、ちょっと見たいとかでも大丈夫です。
そうですね、
ちょっと覗いていただいたりするのが多いと思いますので、はいはい、ぜひ来ていただけたらと思います。近藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では皆さんあの月曜日23日月曜日10時から11時ね、中澤塾横須賀に本部校の方で、近藤久義中澤先生、教育講演会を行います。超ワクワクする未来ということで手足の教育について熱く語っていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.